みるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ということで、
はい、
本日収録5本目、
はいはい、
久しぶりですね、5本撮り。
そうですね、
はい、
まあしかしあの何やろね、この無計画でよう何やつが消えた警察から逃れる方法とか
ね、でもおもろかったですね。
面白かったですね、うん、いや今日でも1本目はソシジから始まった
と。そうですね、
ソシジから始まって、はい、その最後に鼻毛の話がありごっそりが始まり、次はうつっていう話で、男性の更年期じゃないのかっていうところからの、はい、パトカーのどう逃れるのかっていう、
あと剣道とかの技の名前とか、
ね、技の名前
面白かったですね。
面白かったですね。
初め固定だけどこれが流れる日は4月の
20日です、ね、
20日。おお、はいはい、あ、そっか。その前に聞くことができるわけではないんやな、
はい、その前に聞くこと、
今撮ってるやつが4月20日に流れる、
はい、はい、そうですね。
例えば4月の10日に
このは流れるわけではないです、
ね、ああ、聞けるわけじゃない、
はい、
で4月が結構プレ公演があちこち多いから、
あ、
うん、5月か、いや4月や、
プレ公演はどこが、
プレ公演も大体土日が多いんですか。
多いです
よね、うん、
平日こう、平日開催は
平 日,
平日やりますよね。ちゃうか、5月か、あ、ちゃう
か、4月のプレ公演はあれじゃない
ですか、12日
岩手だけ、
12日の岩手盛岡、
はい、はい、ね、で5月が埼玉校と静岡校ですね。
うん、
おプレ公演は、
プレ公演
は、はい、うんうんうん、4月に開校するところが多いかなと思いますけど、うん、福島校と、愛知三河校が、はい、開校する。
いやだから福島の、
はい、
福島校と、この間から行ったのはその福島と大分かな。
うーん、
やっぱそのプレ公演の絶対的な参加人数がちょっといまいち伸びひんかったんで、うーん、その15名とか18名とかみたいなぐらいまではこう来ても、そこからまた30までっていうのが、うーん、なんかそこで苦労する刺すのが気の毒な気がするんで、はいはいはい、それで講師のみんなの力も貸してほしいんやっちゅうね、そこへたどり着いたんやけど。
ともきさん、あの、はい、この間のグループの LINE 作ったじゃないですか、はい、あれにもいついつプレコンするからっていうのを送って、
は
い、
そうそうそうそう、
ね、どこどこでって、うんうんうん、だから僕らいろいろできると思うんで、
はい、ありがとうございます、
うん、結構あのところどころで集まったら、その主催者が来てたらさ、こう何、あのフライヤーもんってね、いつってあるみたいですよとかっていう、あれだけでも全然違うと思うんで、
はい、
そうなんですよ、
はい、もう送っても、あのちょっと僕がチラシとかを持ってなくて、データを秀人さんが基本持ってるので、秀人さんからちょっと送ってもらうように、
はい、ね、LINE で入ってもらって、
はい、
うん、そう思います。
はい、
で本当にある意味理想系は、でそういう、例えば福島校とかにしても大分校とかにしても、うん、あのやっぱりこう他の紬へバンバン顔を出す主催の人もおれば、まあ、仕事もあってそこまでのことできんかったりすると、はい、で結構あちこちへ顔を出すような人行く先々でやっぱり仲間意識持って、で県は違えど、あの、まあ、SNS とかで上げてくれると、うん、なんか広がったり、そのつながりから、うん、いや誰それが言ってるからみたいな、うんうんうんうん、そういう安心感みたいなね、うんうんうん、でこんなんがもっと敷居が下がれば、各主催者のみんなもなんかみんなで応援し合うみたいな、
いいですね、
うんうんうん、せめてプレ公演だけでもね、うん、
この間の、あの集まりの時に感じたんですけど、
はい、
まあ、ふみちゃんはどちらかというとアナログ派で、
はい、
僕らもアナログなんだけど、他の講師のみんなって何なっとやってるじゃないですか、 YouTube やってみたり、だからそれぞれがそれぞれの自分の特技分野にバッてやったら多分広がると思うんですよね、
うんうんうん、
Facebook やったらねすぐもう時間経ったら埋もれてしまうんで、
うんうんうん
うん、そんなんやったらもっともっと、ね、手助けとかあれができるんちゃうかなと思って、うん、そんな感じがします、
ね、でもね本当嬉しいのはね、最近そういうプレ公演の後、あのいや私もう参加しますとかって、うん、えもうそんな直感であんまもうちょっと悩む人多いんやけどとか言ったら、うん、いやいやもう私の周りにね、この間もマルシェとかがあってちょっと参加したら、うん、もうめっちゃ元気で、うん、キラキラしてんなこの人って思うと、その人五円紡ぎ大学出てる
はい、はい、
あの人も五円紡ぎ大学出てる、何五円紡ぎ大学ってって、もう私もこれ乗り遅れたらあかんわいう、うん、だって周りにキラキラしてる人みんな五円紡ぎ大学、
うん、
あの参加してるっていう人だらけやからって言って、うんはいはい、あなんかそういう風な雰囲気がね、うん、日本中にひたひたと広がってるんかと思うと、なんかめっちゃそれ嬉しくてもね、
うん、
だって思うけどやっぱり類は友を呼ぶって昔からあるように、はいはいはい、なんかみんな仕事もせやし人生もこうまくいってる人の周りって大体うまくいってる人多くて、うんでうまくいく情報をみんな当たり前のように耳にしてて、
はいはいはいは
い、動いて当たり前みたいな、
うん、
応援して当たり前、逆に応援されて当たり前みたいになって、うん、うまくいく人の周りはうまくいく人が集まってます、
集まってますね、
うん、でうまくいかない人の周りはうまくいかない人たちが集まってるんですよねあれね、本当に不思議なぐらい人間は引き寄せながら生きてますよね、
うん、
だからそんな死ぬほど努力するとかね、なんかあの芸博ほど頑張れとかそんなこと誰も僕ら言ってないし、うん、なんか居場所を楽しくすることとかね、うん、なんかそういう人間本来持ってる、そない努力せいでもなんかねやれることいっぱいあるやろうなって、
うん、元の通りですわね、
そう思うとあのやろあのこの間から の, あのミラノコルティナオリンピックなんかにしても、
うん
まあ、WBC 残念でしたけど ね,、はいはい、ねもうちょっと月日が経ってますけど、
はい、
もう僕はあの準々決勝のベネズエラ戦かな、
うん、
もうめっちゃもうプレーボールの前からもう身乗り出して見てたんやけど5対2になった時あ勝ったってほんま思ったんですよね。だけどまさかのあの中継ぎのねストレートをバンバン弾き返されて、で終わってみたらあれなんかもう本当にシューッともう空気抜けていくような感じで、なんかでまた帰ってきたみんながもう無言で帰ってきて、
うん
でもあの無言で帰ってきたジャパンのみんながあの成田空港へね入ってくる、僕ふっとねここの輪の中に大谷翔平がおったら、うん、どんな風にみんなを鼓舞してったかなって、
うん、
笑って胸張って帰ろうや言って、うん、やるだけのことやったやんっていう、はいはい、なんかそんな雰囲気大谷くんなら作ってたんちゃうかなと思って、なんかみんなめっちゃ申し訳ないみたいな顔で帰ってくるのがもう辛くてね、うん、ほんまに、
僕ちょうどそれ紡ぎで見れなかったんです。
ああ
でも帰りその速報見とってね、ああと思って、うん、
ああ
だって始まりが僕は後からしか知りませんけどドラムチェックですもんね、先頭打者ホームラン打たれた歌はこっちも先頭打者
ホームランにね、大谷君
あれすげえ思いましたけどね、やっぱり
そらあそこらはもう、まあ、日本が押してたなと思うし、
うん、
なんか井端監督もなんかかわいそうな気
がなんかね
でも過ぎてしもたらたらればなんですけど、
はい、
なんか穴井に4番バッターをずっと並べんのもねえなんかやっぱ日本って前からアメリカやベネズエラやドミニカやプエルトリコなんかと大きく違う日本の特徴って、うん、日本も韓国もそうやと思うけどスモール野球だったですよね、
あ、はいはいはい、
足を使うとか、そうですね、うん、 なんかこう小技をあれしてとか、うん、やっぱり4番バッター並べるよりもやっぱりこうバントがうまい、はいはい、足が速い、うん、みたいな、そういうその打順の適性みたいな、うんうん、なんかね、ただレバーになってまうけど、
だって僕思うんですけど、4番バッターでずっと来てる人が例えば7番8番入ったって4番バッターの頭になってるからやっぱ難しいと思いますもんね。
う
ん、
でもピッチャーもそうやと思うんですよ ね、もう先発でビュンビュン投げるもうスターターのピッチャーが7回で1イニングだけ全力で投げろってやったことない
ん
だから、で先発ならもう腹から5回までは投げるぞと、で5回までの体力とかも考えて、で 2回り目にも出会うわけやから、さっきとは違う変化球を2回り目に見せるとか、ある程度先発のピッチャーってそういう計画のもと投げることに慣れてるのが、いきなり7回に全力で3人だけ抑えてくれっていうのも、いやでもきついやろなと思うから、先発のスーパースターよりリリーフのスーパースターをもうちょい入れといた方が
良かった
のよかったかもしれん
な。やっぱりあれですか、石田一が怪我して痛かったっすね。あれ
そうそうそう、あれ痛いね。
もうおっしゃる通りですわ。
あのタイガースの石井なんかはもう6回7回8回がもう専門やから、もうマウンド行く時にもう 100% のあれで行く。ほんであんたに数多くのね、なんかゼロ風をずっと記録作るほどやってきた彼なんかは中継ぎのプロなんですよね。だから先発になれてるスーパースターが中継ぎのプロになれっていうのは難しい
と思いますよ。おっしゃる通り。
そ
うなんですよ、うん、すごいと思うんですよ、4番バッターとか先発のガンガンおるけどって言ったって、でもね、そこに慣れてもね
んから、4番バッター並べるっていうのはなんかあのスモール野球の反対のような気がして、 でそれがなんかこう日本らしくなるような気がして、だって盗塁って誰もしなかったですよね。
あ、そうですよね。
結局盗塁って誰もせんかったんで、前はもっとこうそれこそお茶立ててかき混ぜるみたいな、セーフティーバントとかね、
はいはい、そうですよね。
ああいうのもっとやってたなと思うと、まあたらればなんですけど、やっぱりあんな見てても僕ほんまに自分が監督やったらってもういつもそう思ってしまうからさ。
あの中村文明、文明ちゃんが監督やったら多分ずっと笑ってるやろ
う
ね。
そうですね。確かに。なんか一回でもちょっとやってみてほしいですね。
なんかね、本当。
あのもし中村文明が監督なら、なあのプロ野球選手じゃなかったとしても、あの少年野球チームとか、
あ
ね、あのそんなんちょっと監督で。
高校野球とかな。
1年間ずっとグラウンドに立つってどうですか。監督としてグラウンドに立ってみる。
だけどあの東京オリンピックのみんなもメダル取ってね、頑張ったあんな17歳とか16歳とか、いや僕本当にこの子たちを作ったんは言葉がこの子らを作ったんやろって、ある意味ではあんな3つや4つの頃からねスノーボードやったりとかで、お父さんお母さんのもう言葉の声かけという、でも言い方変えたら洗脳みたいなもんですよね。絶対世界行こうよっていう、でなんかその絶対勝たないばならないじゃなしに、なんで僕ね WBC で準々決勝でジャパンが負けた要因の一つはみんなが勝たねばならないと思ってたと思うんですよ。勝たなければならないという、あのねばならないにとらわれてたんちゃうかな、取りつかれてたんちゃうかなって。前回は、ね、2回連チャンでベスト4ベスト4みたいな、もう挑戦者の感覚で勝たねばならない、優勝せねばならないって栗山監督の時のみんな思ってなかったと思うよ。
そうですよね。
できる限りのことを今の自分らが世界でどこまで通用するかやろうぜ、やってみようぜっていう挑戦者の感覚やったから、 大谷君もね、うん、憧れるのはやめましょうって、うん、
そのところにかかりますね、
うん、明らかにほらアメリカのチームの方が実力も、うん、今までの実績も絶対上やけど、うん、スモール野球の日本の野球に自信持とう、うん、憧れることやめよう言うて、うん、対等やからっていう挑戦者の気持ちがあったから、うん、あんな奇跡をバシバシ起こしたの、うん、でも今回ねばならないが強すぎてて、うん、1回と3回には1回1点と4点取ったけど、その後追加点なかったでしょ。
なかったですね。
もう全然なんか打席で立ってるみたいな楽しそうに見えんかったんですよ。ここで打たんかったらあかんわ、打たんかったら話の、あの試合の流れ変えられへんわみたいな。でも一方ベネズエラのみんなもう楽しみまくってましたよね。それはもう世界一のジャパン倒したらすごいことになるぞって、奇跡起こすぞみたいなんで、あの人らはねばならないなかったんちゃうかなって、あれも敗因の一つのような気すんなとも思いながらね。だって盛り上がってこないんですもん、中盤から。
そうですよね、
ワクワクしてこないんですよね。
もやもや、
あの3年前はもう次何が起こんの何が起こんのって言って、本当ツーアウトからでもいやまだドラマ起こるわみたいなね、でほんまに起こってるしみたいなのが連チャンにやったから、だからああこうあるべきねばならないって怖いなって、
怖いですね、
まあ、それを思いながらちょっと僕見てて、思えばまああの東京オリンピックの、あの、まあ、言葉悪いけど親を信頼してね、うん、本当に楽しみ合うから楽しんで、でみんなねカメラ向けられてマイク向けられた時にいや後悔したくない、悔いを残したくない、うん、だってこれ逃したらまた次4年後しかないじゃないですか、うん、だからもう悔いを残したくないから命を懸けてでも大きい技に挑戦する、うん、で成功しようが失敗しようが終わった後あのビッグエアーとかでもーハーフパイプとかでも、うん、終わった直後に国境を越えた他の国のみんなとめちゃくちゃハグしてね称え合ってる姿、うん、よくここでお前あの大技出したよねみたいな、失敗したけどお前の勇気に感動したぞみたいな、ああいうこと言い合ってるんやと思うけど、あれ見た時いやほんまにスポーツの平和の祭典ってこういうことやなって、1番を取るか2番取るかのメダルの色以上にやってる者たち同士はお互いを称え合ってね、リスペクトし合って、でもメダルの色よりお前のそのチャレンジ精神がっていう、
そうかね、
これぞまさにもう順位を超えた、うん、もう世界平和の始まりを作ってるやんって僕めっちゃそう思ったんですよね、はいはい、国境を越えてんのに、それがなかなか仲良くしようよができないのがなんか政治家なんかなみたいな ね、
そうですよね、
一番じゃなきゃみたいな、はいはいはい、全てを打ちのめさないかみたいなとかね、
なんかそうですよね、なんか重たい雰囲気でしたもんね。うん、
まあだけど今回の WBC に選ばれていったみんなはこのあと3月、まあ今日収録してるのが2月の17日やから、まあこの月末ね27ぐらいから日本のプロ野球開幕しますけど、ね、うん、WBC 出た人たちめちゃくちゃ活躍すると思いますよ。もう初っ端から。
そうですね。
でも前回3年前はあのほとんどのみんながスランプに陥ったんですよ。大谷君以外は、
はいはい、
ほとんどが優勝してしまったんで、
はいはいはい、
もう燃え尽き症候群になってしまって、でなかなか本来の自分呼び戻すのに。いやみんな暇かかったんやって、あの短期間に集中しすぎて頑張りすぎて、もともと長いロングランで頑張る自分のシーズンってどんなもんやったか、ね、なんか感覚が狂ってくんやろなあれな。でも今回ほぼ全員がもう悔しい思いして帰ってきてるから、27日までの間にみんなこの長期戦に向かっての調整めちゃくちゃ頑張って、スタートと同時に活躍する人いっぱい出てくると思うわ。これが負けたということのに対するご褒美やと思う。ほんでみんなこうステージ上がっていくんやと思うよ。
ね、うん、目の当たりに日本のピッチャーって超一流なのにそのストレートあんだけ、ね、うん、3発打たれたホームランも、はい、ベネズエラ戦は全部ストレート打たれてますから、うんうん、もうストレートはもうストライクゾーンには投げるもんじゃないんやなと、うん、でもありえない変化球でゾーンの中で勝負するとか、うん、あはぐらかすことの紙一重をのその絶妙なもんを目の当たりにやっぱりみんな感じたと思うんでね、その辺のステージがみんなレベルで上がったら、だってもうだって2年後にはオリンピックでしょ。
そうですね、
そうですね、はい、
そのための前哨戦がプレミア12なんやろ、来年あるんじゃないかな、ちゃうかな、ちょっとはっきりしてんな、オリンピックあったその翌年がまた WBC なんや、あ、翌々年か、
うん、
ロスギーの WBC 歌って大谷君35やからな、
そうだね、次のオリンピックはありますもんね、野球。
野球ね、ロサンゼルスオリンピック、アメリカやから、
野球はありますもんね。そ
うだ、ロスや。じゃあ30、オリンピック33、大谷君はね。で次の WBC35、まあ、鈴木誠也もそうやろう。
まあ、出てくるんじゃないですか、その年は。
まだ出るでしょう
ね。まだいけるでしょうね。
今回 の、 あの吉田正尚が34ぐらいですからね。まだバリバリでしたからね。
吉田正尚もね、あの体格で、すごいパンチ力ですもんね。
ちょっとベルトの位置が高すぎるのが気になるんですね。
はいはいはいはい、
もうちょっとね、上着のユニフォームをね、ちょっとピュピュって伸ばして、ふわっとしてこうベルトを隠すような上着の着方って、今、プロ野球選手はほとんどそうやって着てますよね。ちょっとゆとりを持ってして。はいはい、もう吉田正尚と今日も全部インしてここでベルトの位置めちゃ高いし、もう絶対中に履いてるパンツ食い込んでるやろなみたいなね、あれが落ち着くんでしょうけどね、ちょっとベルトズボン上げすぎな気がする、それと歯白すぎ
よう落ちるね、
だけどあの歯めっちゃ白いのはあれ多分このポーセレンっていうかあのカブセやんやろうけど、でもちょっと笑ってるだけでも遠くからでも笑ってるっていうのが分かるのがそれはいいなと思うよな、本当歯白いわ、新庄を上回るんちゃうかな、
新庄も白いですね、
あの靴磨きの総称言ってましたもんね、もう新庄監督の靴磨かせてもらうことができて、磨いても磨いても歯よりは光ってなかった、ね、お前またおもろいこと言えやんけみたいなね、歯より光らしたろう思って磨いたけど無理やった、あおかい、
ね、でも WBC も終わってしまって、
でも必ずなんかこの、うん、今話してたようなことをこう気づかさせてくれるんよな、
うん、
まあそれはまあちょっと僕は本気で見てるんで一球一球マジで本気で見てたからはあ、なんか歯車は神谷はなんか流れ引き戻せれやんと思ってさ、なんなんやろこの違和感みたいなのがさ、もうめちゃくちゃ考えながら見てて、でやっぱりねばならないにこんな一流スーパースターが4番バッターがこんなに軒並み揃ってんのに、やっぱりパフォーマンス発揮しきれてへんわと思って、やっぱりこの意識というかメンタルって絶対でかいなって、だ超一流のフィジカル持ってんのにさ、やっぱりあの応援の向こうの応援のあのラテンの応援のすごさと、やっぱあれを味わったことないみんなはやっぱ萎縮してまうわ、
うん、
すごかった、でも気づきをいっぱい見つけたもんな、
ねばならない、怖いね、
そうですね、
ね、
あと前評判でしょうね、だって史上初なんでしょ、あんだけの、メジャーリーガーが揃ってる日本でね、もうそれだけでもまたバーンとこう上げられてしまってるから、
うん、でもこうねばならないって自然とそうなっていくわけじゃないですか、
うん、
こうねばならないと思おうと思ってるわけじゃなくて、うん、もう 心の底からそうならなければって湧き上がってくるから余計にこうがんじがらめになるというか硬くなったりとかその手放し方がわからんかったりとかもうそうなってることにさえも気づいてない可能性ありますよね。
そう考えたらあのベネズエラの打者ってさあの踏み手見てて分かると思うんですもう全一球球は思いっきりフルスイングで絶対俺足んねえって言ってなんか楽しんでましたもんね。
でみんながもうね町へ繰り出してもうみんなお酒飲んで盛り上がってるやろうなっていうのが嬉しいとかでね監督なんかも言ってるぐらいで、でもやっぱり選手にねばならないをもう刷り込みまくった一番の戦犯はマスコミですよ ねやっぱりマスコミさ、それとやっぱり OB たちや連覇に向けて連覇に向けて、はい、もう毎回毎回インタビューのことたんびに連覇に向けて連覇に向けてっていうさあって毎日刷り込まれたら誰でもなってまうって
そうだ、ね、
でも負けて初めてファンも悪いと思うよ、ファンの声は直接選手に聞こえるわけじゃないにしてもさ、でもファンたちもみんな連覇連覇ってさ、でもやっとみんなも巣に戻ったのはあの成田空港の出迎えやと思うよ。みんなしょぼーんとした顔でさ、誰一人ニコリとも笑わず帰ってきて、であの400人成田空港へ出迎えに来てたみんながなんか拍手するのも拍手できやん中で、よう頑張ったとかね、ありがとうとかお疲れさんとかって、もうまさにあのねぎらいの言葉がまた辛かったと思うよ選手たちは。もうこんといたってくれやって感じよな。もう別のと入り口ってあの通り道作ったってほしかったわと思うぐらい、あんな辛いとこ歩かさせられるのほんまかわいそうやなと思ってさ、でもまだ勝たねばならないと思ってたからやっぱり笑えんかったやろ。でも勝たねばならないがなかったとしたら、あの東京シリーズの4試合だけでももう日本国民はみんなもう最高に感動させてもらえたんやからさ、ほらアメリカ行けただけでも、もう大成功よ、本当はな。そんな気持ちでぶつかってたら、もっとな。なんで大谷君はそういうところで もみに揉まれてるから、
ね、
あのベネズエラね、1回表向こう の, あのアクーニャジュニアがいきなりホームラン打って、でその裏に先頭打者ホームラン取り返した瞬間にベンチの方面がけて落ち着け落ち着けこんなことで喜んでる場合じゃないんやと、今からなんやからなって言って、落ち着け落ち着け、騒ぐな騒ぐなみたいな、そのなんかあれをやるっていうのがね、これも流れを読んでるわ思って、
お前すごいね彼は
ね、やっぱり経験値の差ですよね。見てきた世界がちゃうから、がむしゃろにやった時間があるから冷静さが分かるんだと思うんですよね。仕事でも20代ぐらいの時はなんか寝る暇も惜しんで、なんかこの間テレビであのプペルの監督のあのお笑いの人ね、
西野
さんね、20代は本当にもね、うまくいって成功を収めたなんて言われるような人のインタビューしたら、全員共通していることの一つは、20代にがむしゃらになって寝る暇も惜しんで頑張った時期っていうのを全員経験してるって。なんである意味ではその経験値が、その落ち着きとかね、ゆとりとかね、自分のこの感情のメンタルのコントロールとかにつながってくるのかなみたいにもな思ったな。
ね、
でも学び大きい、はい、WBC でしたね。てなことで、
はい
はい、お届けしました、中村文明と
友樹と
ビリーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。